耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは大学の時もしくは高校の時どんな部活サークルに入っていたでしょうか。僕大学行ってたんですけどもね、サークルというとですね、1年生の時にパソコン研究会とアメフト部に勧誘をされてジャズバンドに入りました。なんか今客観的に思い出すと自分がどういうオーラを放ったのかよくわかりますね。で、大学のサークル、所属した人はなんとなく覚えてると思うんですけど、本気度合いがね、ピンキリなんですけれども、あの瞬間ってなんか、現実社会から切り離された、なんて言うんだろうな、すごいいい空間なんですよね。みんなでワイワイ楽しんで一つのことで頑張ってっていう、まさに青春が詰まった空間だったなっていうふうに今思い出すと感じます。特に社会人になるとね、皆さん、あれが俺の青春だったのかなんていうふうに思い出すことが多いんじゃないでしょうか。今日はですね、そんな青春の要素に、ホラーの要素も加えた小説一つご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川ホラー文庫より出ております串木流著ホーンテッドキャンパスという本です。まずは著者のご紹介ですが、串木流さん、1972年新潟県生まれ、2012年にホーンテッドキャンパス、この作品ですね、この作品で第19回日本ホラー小説大賞読者賞を受賞しました。また同じ年に赤と白という作品で第25回小説スバル新人賞を受賞しまして2冠を達成という作家さんです。で、今回ご紹介するのはこちらのですね、ホーンテッドキャンパスという作品なんですが、ホラー小説、角川ホラー文庫ですからホラー小説なんですが、どちらかというとですね、青春小説の要素が濃い作品かなと思います。キャラクターもですね、可愛いイラストが描かれていますので、キャラクターホラー小説なんて言い方してもいいかなと思いますが、どんな内容かと言いますと、まず主人公はですね、幽霊を見ることができる大学生矢上真嗣。この矢上くんは生まれ持った体質に反して人一倍怖がりという性格で、昔から自分の境遇に悩んでいました。そんな彼の高校生活最後の秋、矢上くん一人の女性と出会います。その女性は名田小読。真嗣くんより一つ年下の後輩で、容貌が非常に端正な美少女でした。真嗣くんは彼女に片思いをするようになりますが、結局思いを告げられないまま高校を卒業し浪人することになってしまいました。これもまた一つの青春ですね。そして1年後、大学生となった真嗣くんは偶然大学構内で暦と再会、ボーイミーツガールと。暦とできるだけ接点を持ちたい真嗣くんがサークルの話題を振ってみると、暦ちゃんはですね、意外なサークル名を口にしたんです。オカルト研究会。はい、霊が見えるという特殊な体質を持ちながらも、平穏に暮らしたい怖がりな真嗣くんとしては最も関わりたくない部類のサークルだったんですが、暦のために入会を決心します。この男心わかるという人は多いんじゃないでしょうか。そして、個性豊かなサークルメンバーたちと共に怪奇現象を解決していく真嗣、そして暦との恋の行方はどうなるのかというエンターテインメント小説ですが、今回物語の一部ドラマにしました。で、今回はですね、主人公の矢上真嗣役に、江口拓也さん、そしてヒロインの名田暦役に早見沙織さんというキャスティングでお送りします。ではこちらの音声どうぞ。
霊感なんてあったっていいことは何一つない。大体が俺は人一倍怖がりだ。怪談も嫌いだ。ホラー映画も苦手だ。スプラッタ映画を見れば血の気が引くし、オカルトを見れば全身の毛穴が開く。だからできれば幽霊なんか見たくない。ずっと俺はそう思って生きてきた。彼女と出会うまでは。
ちょっと待った！
怪しいもんじゃない。俺、ここの生徒。
わかってます。
だよね。
ミスった。金輪際こういうものに関わらないって決めてたのに。あの子に怪しい影のようなものが迫った瞬間に、体が動いてしまった。
いや、なんでもないんだ。 ただ上からこの中庭を見てて、そう、このロッカーの戸がちょっとだけ開いてたから気になってしょうがなかったんだ。俺って几帳面なたちでさ、戸とか窓がびっちり閉まってないと落ち着かないんだよ。ほんとそれだけ、ただそれだけだから。ものすごく神経質できっちりしてるってだけだから。だから俺は変なやつじゃないんだ。俺3年の矢上真嗣って言うんだけど、君の名前は？
2年の名田小読みです。
この時俺は恋に落ちた。その後彼女とは何度も会って話をしたが、結局高校卒業までに告白しようと思いつつも果たせず、浪人決定したのがその冬。正直もう会えないと思っていた。しかし翌年春のこと。
小読みちゃん、野田？
八神先輩？
大学の校内でばったり再会を果たした。
野田もここを受けてたんだ。
はい、私教育学部。
そうなんだ。俺経済学部。あのサークルもう決めた？
はい、オカルト研究会に。
野田がオカルト好きだったなんて知らなかったな。
オカルト研究会に誘ってくださったのが部長とそのいとこさんなんですよ。二人とも子供の頃からの知り合いで、誘われると嫌と言いにくいんです。それに少し気になることを言われたんです。できれば入っておいた方がいい、念のためだって。
あ、
押し込めていた遠い記憶が不意に脳裏へ蘇ってきた。あの寂れた中庭、細く開いたロッカーの戸、彼女の足元にじりじりと這い寄っていた影。
じゃあ先輩、また。
ああ。
霊感なんてあったって、いいことは何一つない。厄介事はもうたくさんだ。そう思っていてもどうしようもない。後戻りができない。
いや待ってくれ、なだ。俺も
だって俺は彼女に出会ってしまった。
あの八神先輩。すいません、あのもう少しゆっくり歩いてもらっていいですか？
ああごめん、手出して。
あ、
これならはぐれないだろ。
はい。すごい綺麗ですね。
ああ
来年も再来年も一緒に見ような。
先輩。
小読みちゃん。夢か。うん、そうだよな、分かってた。
まあいいさ、大学生活はあと3年もあるんだ。急ぐことはない。
どうも。
こちらこそどうも。 俺、農学部の桑山保つ。黒沼に、いや、こっちの黒沼さんじゃなくて、でかい方の黒沼に勧められてお邪魔してるんだけどね。
泉さんに？
そう、そっちの黒沼に。突飛な相談事があるならここに来い。そんな話どうせうちの部員くらいしかまともに聞かないぞって言われたもんで。じゃあ聞いてもらおうかと思ってね。
まあ当の本人は今日もバイトだけどね。でも泉ちゃんから触りだけ聞いたよ。なんでもドッペルゲンガー見るらしいね。
いやいや、そんなこと言ってませんって。知らないうちになんだか大げさなことになってるんだな。
聞くところによると、桑山さんは自分によく似た人間と遭遇しているらしい。話だけ聞けば他人の空似の可能性もあったが、190センチはあるだろう長身に、痩せすぎた体、二十歳そこそこにして若白髪で髪が5割方白くなっていて、あらゆる点でそうそう他人と見間違えるような外見ではなさそうだ。それに加えて、そのドッペルゲンガーもどきを見た回数は2ヶ月で5回ときた。偶然にしては多すぎる。
それで桑山くんはどうしたいの？
一体何の目的で俺の目の前に何度も何度も現れるのか、それを問いただしてやりたくてね。このままわけもわからず同じことが続くなんて、考えただけでも落ち着かないじゃないですか。早くとっ捕まえて、言いたいことがあるならさっさと言えと怒鳴りつけてやりたいんですよ。
強端な。
まあそれならここはひとまず建設的に、どうやったら桑山くんがまたドッペルゲンガーに会えるか考えてみようじゃない。
タモッちゃんの話によると、そのドッペルゲンガーもどきはいつも人混みの向こうに現れるわけよね。
ああ、
だったら試しに人がいっぱい集まるところにみんなで行ってみればいいんじゃないの？
なるほど。でも大学近くで人だかりのできる場所ってどこだろうね。やっぱり駅まで出向かなきゃいけないのかな。ここから駅までって結構遠いよね。
あ、そうだ、人がいっぱいといえば何たってお祭りよ。ちょうど今夜から鎮守様の秋祭りがあるじゃない。大学からそう遠くないし、夜には泉ちゃんと合流できるんだから、バイトが終わる頃みんなで行ってみるってのはどう？
お祭りですか？
夏祭りと違って派手な花火やパレードはないけど、一応おみこしも出るし屋台もいっぱい出て楽しいのよ。まだ蒸し暑いし、私浴衣着て行っちゃおうかな。
野田も行くの？
先輩は行かないんですか？何か用事でも？
いや、行くよ。行く。何があっても。
よう、そこの彼氏。可愛い彼女にいいとこ見せて行きなよ。
いや、今ちょっと急いでるんで。
ねえ、祭りの夜に何を急ぐことがあるんだよ。まあ、堅苦しく考えるなって。ポーンと打って、ポーンと当てて。さらっと彼女にプレゼントっと、それだけ残った。おほほ、よく見たらえらいべっぴんの彼女じゃねえか。こんな彼女の前で後に引いたら、そらもう男じゃねえよな。
なだ、あの中に欲しいもんある？
私はどれでも。
だろうけど、とりあえずどれか選んでみて。
それじゃあ、あの猫。
おお、一発かよ。見かけによらずやるな、兄ちゃん。あ、彼女もおめでとうさん。
ありがとうございます、先輩。大事にします。
あ、いや、しかし部長たちどこ行ったんだかな。
追い越しちゃったのかもしれないですね。
ありえるな。あの人たち目的そっちのけで祭りを満喫してるだろうから。てかまずいな、泉さんも愛さんもそろそろ本格的に酔っ払ってそうだ。
でもまだ30分も経ってませんよ。お二人が本格的に酔うのは大抵1時間ほど過ぎてからです。だからきっとまだ大丈夫でしょう。
いつも冷静だな、ナダは。
そんなことはないです。
そういやさ、今年の春俺とナダってメアド交換したんだよな。
そうですね、覚えてます。登録もしてあります。見ますか？
いや、いいよ。ただあれから俺たち一回もメールしてないなって今ふと思ったんだ。それだけ。深い意味はないからあんま気にしないでくれ。
送るきっかけがないだけです。
あ、でも部長とはメールしてんだろ。
部長とですか？それはまあ。
だったらさ、今度俺ともメールしようぜ。別に用事なんかなくてもいいし、ただの雑談でもいいからさ、暇つぶしくらいの軽い気持ちで、こう適当な時にでも。
はい、わかりました。
頼む。はい。
八神くん、どこにいるの？小弓ちゃんも一緒？
一緒です。皆さん今どこですか？
早く来て。タモちゃんが例のドッペルゲンガーを見つけたの。青い看板の出てる金魚すくいと肩抜き屋の間、今みんなで向かってるとこ。
いや、アイさん、それだけじゃちょっと。ああ、もう仕方ないな。なだ、行くぞ。
ホーンテッドキャンパス。
以上、ドラマでした。いやー、こういう青春ってありますよね。シンジ君がなかなかこう、ヘタレな具合なんですけども、これがね、なんかやきもきして、またじれったくていいんです。ちなみに今のドラマはですね、ホーンテッドキャンパスシリーズの、1巻のお話から抜粋したものなんですけども、これがね、巻を経るごとに、恋の進展というよりは、なんかこう、青春というあの、やきもき具合がどんどんレベルアップしていきます。まあ、思わず顔がにやけること間違いなしなので、ちょっと片手間に青春を味わいたいとか、あと手軽に胸キュンしたいという方、ぜひお手に取ってみてください。では書籍情報です。ホーンテッドキャンパス、串木流著、角川ホラー文庫より税別552円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、僕の感想としてはですね、まあ、まずホラーの部分はですね、やっぱりちょっとあの怖いというか、あ、意外にここまで霊を描写するんだってところもあったりとかしてですね、あのドキッとしたり怖いっていうなんかエンターテイメント性が確保されつつ、で問題はですよ、やっぱり主人公のシンジ君とヒロインの小弓ちゃんとの青春の部分なんですね。なんかここが結構強くて青春小説じゃないかってカテゴライズもあるんですけれども、まあ、何よりもですね、小弓ちゃんがいるのかこんな子ってぐらいなんかすごいピュアに見える。でシンジ君も、あ、いるのかこんなやつがあってぐらい結構ヘタレな部分があって、この二人の恋の行方ってのが見る人をこうキュンキュンさせたり、こうモヤモヤさせたりするわけです。それでいてですね、周りの人は結構普通に大学生活を送っていて、まあ、人によってはちょっとドロドロした恋愛なんかもあったりするんですけども、二人の間のピュアさだけはなぜか確保されているという、ある意味聖域ですね。そんな二人の関係っていうのが非常に魅力的な小説です。で、小弓ちゃんなんですけども、すごいあの顔立ちが端正で可愛いし、まあ、シンジ君も一目惚れするような女性なんですけれども、あんまり喋らない子なんですよね。無口がゆえんですね、こういうあの文章の作品だとたまに存在感が薄い、落とすようで失礼なんですけど、一瞬モブかと、まあ、モブヒロインじゃねえかって思うぐらいがあるんですけども、でもたまに喋った時のね、可愛さってのがね、格別なんです。このあたりはぜひ味わってみてみてください。で、そんな、お話なんですけども、ちょっと新刊の情報が入ってきました。こちらのホーンテッドキャンパスなんですけども、次の2月25日にですね、新刊が発売されるそうです。ホーンテッドキャンパス、恋する終末論者。こちらでですね、あの主人公シンジ君にモテ期到来かっていう、そんな情報が入っていますので、こちらのシリーズ、ファンになった方はですね、次が、5巻なので、まあ、1、2、3、4巻とね、やきもきして5巻で、お、シンジ、モテ期到来かと、楽しみながら、読んでほしいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。